宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。
お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と
パーソナリティの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回が第3回目の配信ということになりますけど、
はい、
前回初回ということで宇宙観ですね、
はい、
まあ、我々人類は、まあ、宇宙というものをどのように捉えてきましたかという話題を、してきまして、
はい、
あ、そうだ、前回のですね、うん、配信でちょっと私編集で多分切ってしまってですね、入れ忘れたのがあってですね、ビッグバン理論のインフレーションビッグバン理論で、
はい、
いつの時点をビッグバンと言うんだって話を振っといて、いつというところを多分切ってしまってですね、入ってなかったですね。聞き直してあれ入ってないなと思ってですね、
うん、
今学説上でインフレーションビッグバン理論はインフレーションが終わってその物質が一気に宇宙空間に溢れた時点をビッグバンと呼んでます、
うん、
だから宇宙がこの無の中から量子揺らぎでポコッと誕生した時をビッグバンとは言ってないですね、
うん、
その後インフレーションで一気に広がってその後の時点が、まあ、ビッグバンと、
うん、
まあ、学説的には読んでますね。ただ一般的なその紹介、まあ、テレビとかでやりますと、はい、いかにも宇宙空間で何もないところでドッカーンと爆発したかのごとく、まあ、特撮やCG のイメージがあるんですけども、まあ、
はい、
だからその辺がちょっとね、うん、研究者の方の講演とか行かれるとちょっとイメージがね、聞いて同じビッグバンと言ってる時点が実は聞いてる人と喋ってる先生の間で食い違ってるってことがまあまああるんでですね、
うん
うん、まあ、ちょっとその辺が要注意ってところですね、
はい、
はい、そこはちょっと気がついたところですね、まあ、それで、まあ、今回第3回配信ということで、約束通り、まあ、交互にやるということなんで今回は、まあ、素粒子ということなので、
お、
まあ、同じようにですね歴史の古い方から考えていこうかと思ってますね、
はい、
でこれもやっぱりですね、宇宙と同じくやっぱり古代イギリシャの時代に遡るわけですよ、うん、で記録が残ってる話はですね、
うん、はい、
まあ、紀元前400年頃ですよね、
うん、
でこの時はですね、
はい、
まあ、皆さん聞いたことあると思いますが、いわゆるアトムという概念ですね、
まあ、要するに世の中は何でできているのかっていうものの興味に持ち始めたところが始まりということですよね。
そうですね、うん、要するに物をこう小さく刻んでいったら最後どうなるのと、
どうなるのと
というところがこう、まあ、哲学的にこう語られてきたわけなんですよね、
はい、
でその中で、まあ、古代ギリシャでデモクリトスさんが提唱しました、
うん、
そのアトムですね、
はい、
というものが、まあ、おそらく歴史上最初に登場した素粒子ですね。これ以上分割不能な単位があるであろうと、
うんうん、
でこのアトムが存在する場所として真空があると、
はい、
うん、いうふうにこう言われたんですよね。
あ、
で、まあ、これに待ったをかけたのがですね、アリストテレスさんで、
はい、
アリストテレスさんはですね、自然は真空を嫌うという考えの持ち主だったんで、まあ、アトムを激しく批判したらしいんですよ。
お、
まあ、アリストテレスさんも非常に高名な、ね、
はい、
科学者ですけれども、
はい、
で自然はですね真空なるものを嫌うので、
はい、
空間は必ず何かで満ちてると、だから物質はどこまででも分割可能だと。
ああ、つまり何もないということはありえないみたいな感じ。
そうですね、
はははは、うん、
という説を立ててですね、
はい、
で実際にはこのアリストテレスさんの考えの方がこの後主流になりまして、
はい、
で再び原子というものが、まあ、原子というか、まあ、元素ですかね、
うん、
これがこう話題に上がってくるのは17世紀になってからと、
お
ー、いうことのようなんですよね、
うん、
でここからあとはですね かなり長い間、
はい、
いわゆる今言った通りその素粒子論、要するに何か最小の構成物質があるんじゃないかという考え方はちょっと暴流というか、まあ、あまり主流じゃなくなって、
うん、
要するに物質そのものを解明しようという考え方というか努力ですね、
うん、
いわゆる今でいう化学の世界ですよね、
はい、
うん、積極的にこう研究されて、
うん、
で、いわゆる元素というものをこうどんどん、調べていくわけですよね、
うん、
まあ、化学反応とかそういうところですよね。
物質がなんでできてるかっていうのはなんとなくこう哲学的な感じがしますよね、
うん
うん、それに対してこう、
うん、
例えば錬金術みたいにこれをちょっといじったらこうできないかとかいう方がこう経済的には魅力がある感じがしますよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
まあ、要するに当時この、ね、最小単位のことを言っても、
はい、
観測のしようがなかったんです
そうですね、
うん
うん、
それでこうね、しばらく、まあ、下火になって、その代わり、まあ、いわゆる化学という世界でどんどん発達していくわけですよね。
はい、
まあ、それで化学の中でいろいろ調べ、はい、混ぜ合わせたり反応をさせると、まあ、何と何を混ぜたらどんな反応が起きるかっていうのをこう調べていくと、
うん、
まあ、必ず反応の前と後で重さが変わらない、まあ、質量保存の法則とかですね、そういうのがこう見つかってくるわけですよ、
はい、
で例えばもっと規則性があって、
うん、
例えば水と水素と酸素を燃焼させて反応させると、
はい、
1対2の比率でやると全部消えるけど、それ以外の比率で燃焼させると、うん、まあ、どっちかが余るとかですね、
うんうん、
そういうこの一定のこの反応比率があるとかいうのがこう分かってくるわけですよね。
はい、
そうなってくると、
うん、
そこにこうやっぱり何かしら隠れたその、ルールがっていうかその物質の元みたいなものがこうあるんじゃないかっていうことが、
うん、
分かってきて、でそれがどんどんこう元素、いわゆる元素ですよね、これが見つかってきて、うん、でメンデレーフさんによってこの元素の周期表が作られるわけですよね、
うん
うん、まあ、この辺でもう大体その元素というものの探求について概性概ね出来上がった感じですよね、
うん、
ここでまた後藤さんにご質問ですけど、
はい
、とりあえずまずは元素と原子ってどういうイメージ？
ん、原子と元素、素っていうのは、うん、元の素ですよね。
元です、はい、味の元の元です、
うん、で原子は子供の子です
ね。そうそうそう
そう、元素、元素、元素っていうと、まあ、思い浮かぶのがこうどっちかっていうと科学的なイメージなんですけど、周期表をまず真っ先に思い浮かべますね。で原子って聞くとまず真っ先にいわゆるちっちゃい太陽系みたいな、うん、真ん中に核があって、
はいはいはい、
その周りを電子が飛んでるっていうイメージを思い浮かべます。
そうですね、
うん、
まあ、この定義っていうのはまさしくその通りで、
はい、
まあ、元素というのは結局、まあ、例えば 炭素という物質の元素があると、
はい、
まあ、その中身は関係ないわけなんですよ、
はい、
ところがよくよく調べるとこの炭素という物質には、はい、まあ、量から言うと、まあ、多い順2つで言うと炭素12と炭素14というのがあるわけですよね、
はい、
でこの炭素14、カーボン14というのは、まあ、すごい存在比率は少ないんですけど、
はい、
普通の炭素よりちょっと重くて、なおかつ勝手に減っていくんですよね、
はいはい、
うん、
年代を調べるときに、
そうそう、そうですね、歴史年代を、
はい、
この化石が何万年前のものだというのをこう判定するのに使ったりするんですけど、
はい、
これが元素原子という観点から言うと、まあ、元素という観点から言うとそのカーボン12、14の区別は考えないんですよね。
はい、
すでに化学的には変わらないわけですよ。
はい、
うん、で、原子ということを考えると C の12と C の14という違う原子として考えるわけなんですよね、
うん、
そういう、要するに、まあ、後々出てきて分かるんですけど、この、ね、陽子と中性子の元素っていうのは陽子の数で決まるんだけど、原子というのは中性子も含まれてるんで、
うん、
陽子と中性子を合わせた数がいくつかというところで、まあ、原子というのが、まあ、今現在ですね、
うん
うん、そういうふうにこう区別されてるんですけどね。
だから C12 も C14 も炭素っていう物質なんですよね。
そうですね、
うん、元素としては区別がつかないというか、まあ、同じもの、
同じ、そうですね、
性質のものというイメージなんですね。
まあ、水素に対して重水素とかいう話になってくるとちょっと重さが倍違いますんでね、その辺はちょっとあの大きく違ってくるかもしれませんけど。
なるほど、
うん
うん、
まあ、通常のね鉄56と鉄57がどう違ったか話をしたってほとんど変わらないわけなんですよね
ですね、
うん、まあ、そういう面がですね、その元素と原子って話なんですけど、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、歴史的にはしばらくの間ずっと、まあ、この化学ということで、うん、今でいう化学科学ですね。で、はい、元素というものをこう突き詰めていくという探求がなされてきたんですよね、
うん、
で、錬金術でこの科学っていうのは結構発達したんですけど、
はい、
錬金術そのものではこの何ですかね、素粒子という観点からはあまり貢献はなかったみたいですね。
あ、
まあ、要するにこれとこれを反応させればこうなるというのはあの分かったんですけど、
うん、
じゃあそれが突き詰めて言えばどうなっていくのという話は、まあ、錬金術というアクセスの中ではさほど成果はなかったようなんですね、
うん、
それでですね、結局、はい、周期表ができて、
はい、
天然にこう存在している元素としては、まあ、ウランが一番多い、数が多い92番なんですけど、
はい、
まあ、要するにここまでこう、まあ、あの周期表ができた時っていうのは途中抜けがあったんですよね、
はい、
あのまだ見つかってないものも当時あったんでこう抜けた状態だったんですけど、結局それはだから周期率を発見したために、
はい、
予言したわけですよ。ここに何か元素が来るはずだと。
あ、
でそれであの穴開きのやつが後から発見されたって埋まっていくんですけども、
はい、
ところが2個もあるとですね、
うん、
やっぱり果たしてこんなにたくさんあってこの下に構造がないのかっていうふうにやっぱ考える人も出てくるわけですよね、
うん、
でなおかつそのだんだんその、細かく重量を測る精度が増えていくとやっぱ同位体というのがこう分かってくるわけなんですよね、
はい、
炭素なのに重いものと軽いものがあるとかいうのが分かってくるわけなんですよね。
はい、
うん、それは一体なぜなのと、
うん、
いうあたりの話からですね、
うん、
この下にどうもやっぱりこの下にさらに、構造があるんじゃないのかと、
うん、
ね、それからですね、まあ、ラザフォードさんが発見しましたウランの放射変改変ですか、
はい、
この頃ですね、その物質にその放射能っていうものがこうあると、
はい、
いうことがこう分かってきて、
あ、
ウランがですね、例えばアルファ崩壊すると、
はい、
92から90番に行くわけなんですよね、
はい、
だからウランだったものがトリウムに変わるわけなんですよね、
お、
うん、例えばあとはあの、まあ、キュリー夫人で有名なラジウムですね、はい、これもアルファ崩壊して、うん、ラドンという物質に変わるわけですよ、
うん、
だから元素は、
はい、
放射線を出して違う元素に変わるということがこれ分かるんですよね、
はい、
うん、これまだ化学の話、まだこの頃っていうのはその素粒子核物理とか化学とかそういうのがまだ明確に分かれてない時代なんです、うん、まあ、特にこの放射性崩壊、まあ、今でいう、ね、放射性崩壊という、ことが発見されて原子がやっぱ不変じゃないというのがこう、
うん、
分かってくるわけですよね。
まさに錬金術というか、うん、動いちゃうんですよね。
そうなんですよね、
うん、
それとですね、
はい、
この時期にですねちょっと前になるんですけど、はい、陰極線が発見されるんですよ。
陰極線、はい、何だったかな。
陰極線はですね電子の流れですね、
はい、
電流というのを研究している人たちがですね、
はい、
うん、あの電気を通す物体と、まあ、通さない物体があるんですけど、
はい、
まあ、どんな物体でも電圧を上げれば、まあ、電流を流すことができると考えてたわけですよ。要するに、
はい、
抵抗が大きいものでも大きな電圧をかけると便利に電流を流すことができる、
はい、
できて分かってたんで、じゃあ逆に物質がない真空に近い状態で電圧をかけてみるとどうなるかっていうのをこう実験したわけですよね。
はい。
そうすると電極からこう緑色っぽいこう光が出て、
はいはい、
で反対側にそのこう影、その電極の向こう側にこの影が出たわけなんですよね。
はい。
でマイナス極からこのビームが発せられたんで、
はい、
陰極線という名前がついたんですよね。
はい。
うん。でこれが、まあ、要するに電子だったわけなんですよね。
はい。
うん。でこう電子が発見されるということで、まあ、何かこういわゆる原子と元素と言われている原子とはまた別に、
うん、
何かちょっと下にあるぞと、何かがあるぞというのがこう分かってくるわけですよね。
うん。これ磁石で曲げることができるんですよね。
そうですね、磁石で曲げることができます。変更、はい、だから電気を帯び磁力によって動くということがこう分かるわけですよね。
はい。
それでこの、まあ、電子を発見したのはその1897年なんですけども、まあ、この発見したですね J.J. トムソンさんという方なんですけど、
はい、
まあ、この方はですねこの後1904年に、まあ、じゃあ原子の内部構造っていうのがどうなっているのかと、
うん、
いうことをまあ考えるわけなんですよね。
はい。
で、まだこの頃ですね原子核は発見されてないんで、
はい、
まあ、正の電荷のスープ状のもの、その中にこの負の電荷を持った電子がまあ散らばってると、
はい、
プラムプディングモデル、プラムが入ったプリンのモデルという言い方、日本ではブドウパン模型とか言うんですけど、
はい、
うん、パンの中にこの干しブドウが入っているようなですね、ブドウパンみたいな、
はいはい、
ものですね、
はい、
まあ、こういうものがですね、
うん、
まずその最初にですね初めてその原子の中の構造ってひょっとしてこうなってんじゃないのっていうことがこう、
うん、
提唱されるんですよね、
うん、
19世紀でですねその電解質のものを水に溶かすと原子が電荷を持つということがもうすでに分かってたのですね、
はい、
ということでその電子というものがその時は原子から外にこう出てくると、
はい、
それによってプラスのイオンになったりマイナス、あの電子がくっつくとマイナスイオンになる、とかそういうことじゃないのという発想はですね、
うん、
すでにその化学のその世界で行われてたんですよね。
うん。
でそれはじゃあ実際にそのさっきのプディングモデルですか、はい、ブドウパンモデルのトムソンさんは結局それがだから原子という大きさのある玉の中にプラスの電荷を持った溶液みたいなものの中に電子がこう中にこう埋め込まれているということを考えたわけなんですよね、
うんうん、じゃ現在に通じる素粒子の中で最初に発見されたのは電子
ですね、はい、電子ですね、最初に発見されたの、
うん、
はい、でここで次に登場するのがラザフォードさんで、
はい、
試してみよう、測ってみようと、
はい、
測ってみようというかこう確かめてみようという船を挙げてこう実験するわけなんですよね、
はい、
で、まあ、それがじゃあどういう実験をラザフォードさんが行ったかというと、
うん、
金の 薄膜、金箔ですね、
はい、
これに、アルファ線を照射しまして、
はい、
でそのアルファ線が金箔に当てた後どういう飛び方をするかというのをこう測定したわけなんですよ、
うん、
原子の中にそのプラスの電荷がもう広く散らばってて、
はい、
あとマイナスの電荷も広く散らばってる場合ですね、
はい、
打ち込んだアルファ線が、まあ、アルファ線っても、まあ後で分かるんですけどヘリウムの原子核なんですけど、
はい、
これが飛んでってまあ、原子をまあ大体突き抜けて向こうに行っちゃうだろうと、
うんうん、
要するに中に存在するですね、
はい、
で電子とかにほとんど影響しないんで、まあ、
はい、
多少当たってもそんなに広がらないだろうと、
うん、
いうことで実験したところ実際はですね打ち込んだものの一部が、
はい、
もうほぼ正面に近い角度に跳ね返ってくるものとかがこうあったわけなんですよね。
おー、大部分は通り抜けちゃうんですよね。
大部分は通り抜けて、まあ、はい、さほど広がらないんですよね、
はい、
ところが、
うん、
まあ、比率でいうと8000個打ち込んだうちの1個が、
はい、
90度以上またはそれより後ろ打ち込んだ方向にこう 曲がってきたと、いうことがこう測定の結果分かったんですよね、
うん、
でということでラザフォードさんはどうもその原子の中には、
うん、
プラスの電荷はですね、
はい、
中央のごく小さいところに集中して存在していると
お
いうことがこの実験結果から導き出すわけですよね、
はい、そこにぶつかったものが
そうです
なんか軌道を乱されていると
そうなんですよほとんどはこう何もない空間をスカスカと抜けていくんだけど、
はい
まあ、たまたま真ん中 の, その集まっているものに当たった時だけカキン、
はい、
カキンと跳ね返る
はあ、ね、うん、
でそういう実験結果を得たんですよね、
はい、
でこれがによっては、まあ、ラザフォードモーテルといういわゆる今 の, あの我々がよく見る原子のイメージですねその 原, 子、はい、原子核の周りを電子がこうぐるぐるぐるぐるこの人工衛星が回ってるみたいな軌道を巡ってる絵ですよね、
うん、
これをこうラザフォードさんが提唱するわけなんですよね、
うん、
でちなみにこの時 の, その産卵のデータに基づいて、
うん、
核のこの中央 の, その固まってる部分の大きさがですね、
はい、
10のマイナス14乗メートル、
ちっちゃい、
うん、であるということを導いてですね、はい、まあ、これはだから原子の寸法の1万分の1ぐらい、
うん、
要するに原子、まあ、原子の大きさっていうのはその、まあ、外側の電子の軌道で大体決まるんですけど、
あ、はい、
その電子が飛んでるところから、
はい、
1万分の1のところまでは全然何もないわけなんですよ。
あ、
で真ん中にその本当にだから中央にこうかっちり集まってると
あ
いうことをこのラザフォードさんがこう提示するわけなんですよね、
うん、なんか真ん中にプラスの何かがあるぞという感じになってくる、
う
ん、
そうですね、
うん、
でここの辺からいわゆる素粒子物理という世界に、
うん、
突入していくわけなんですよね、
うん、その真ん中の何かは知りたいという
感じ
になるんですね、
うん、でさらにラザフォードさんですね今度アルファ線を窒素ガスに当ててみたんですよね、
はい、
でそうするとアルファ線が何かを弾き出してきて、
はい、
静電荷の粒子を弾き出してくるんですよね。
あ、
でそれをよく見たところ水素原子と同じものだと要するにアルファ線を窒素ガスに当てると、う
ん、はい、
水素原子が飛び出てくると
はい、
っていうこともこう実験で測定するわけなんですよ。
はい、
でこれはだから要するに原子核の中に水素原子が埋め込まれているってことがこう言えるわけなんですよね、
うん、
でこれをまあ構成単位ということから考えて、まあプラスの電荷を持ってるんで、まあ、うん、プロトン陽子と名付けるわけなんですよね、
うん、
ということでラザフォードさんがその原子の中のにはプラスの電荷は、うん、中心に固まってあって、
はい、
でなおかつそこにはプロトンというものがあると、
はい、
いうことがこうラザフォードさんが見つけるわけですよね。
うん、
で先ほど言ったその1万分の1、10万分の1ですか原子核は、はい、
はい、
でこれが、実際、まあ、実際の我々のスケールに持ってくるとどうなるかというと例えば原子核の大きさがですね、
はい、
直径1メートルのちょっと大きめのボール、うん、ビーチボールぐらいですか、
はい、
うん、ちょっと大きめのビーチボールぐらいだとするとこれを、まあ、東京駅に置きますと、
はい、
外側の電子が回ってる軌道がじゃあどの辺に来るかというと、
はい、
山手線一周どころの話じゃなくて、
はい、
北は宇都宮、
外環より、
うん、東は銚子
、はい、
南は大島、
あ、
西は甲府、
はい、うわ、外環どころじゃない。
いわゆる第一軌道ですね、これがね。
うん、
一番内側の電子の軌道がこれぐらい広いわけですよ。
ということは水素がもうそんな感じという。
そうですね。だから水素原子の中は、
はい、
常に周りを回ってる電子のサイズなんで、電子なんて点、ほぼ点ですからね。それがこう、はい、そのさっき言ったその、
東京駅に置いた
宇都宮 宇都宮、銚子、大島、甲府を結ぶ円状を1個の電子が点の電子が回っててで原子核は、はい、東京駅のところに直径1メーターぐらい、
はいはい、
まあ、そういうすごい極端なもうほとんどスカスカという
ああ、
ね、
うん、
そういうことがこう分かるんですよね。
あ、
そしてこの後ですね、
はい、
ラザフォードさんの弟子にあたりますチャドウィックさんがですね、
はい、
まあ、同じくアルファ線をいろいろぶつけていろんな原子核にぶつけてみるんですよ、
うん、
そうするとですね、電荷を持たなくて陽子とほぼ同じ重さを持つ非常にこの物質を通り抜ける力の強い粒子が飛び出してくることを発見してですね、
はい、
でこれがいわゆる中性子の発見なんですよね。
あ、
時代から言うとですね、もう一度ちょっとおさらいしますと、で J.J. トムソンさんが電子を発見したのが、
はい、
1897年、
はい、
でラザフォードさんがアルファ線を発見したのが1899年ですね、
はい、
でラザフォードさんが陽子を、まあ、発見というか、もう陽子だというのを名付けたのが1911年、
はい、
そして、お弟子さんのチャドウィックさんが中性子を発見したのは1932年ですね。20年もあったんですけど、まあ、やっぱり中性の物質は電荷を持っている物質というのは検出が非常に難しいんですね、
はい、
うん、でちなみにあのラザフォードさん自身は1920年の論文で中性子を予想しているらしいんですね。
おお、
先ほど言ったように元素で同じ元素なのに重さの違うものがあるのは分かってたんですね、
はい、
うん、電荷と関係なく重さを与えるものがあるはずだということは予測されてたんですね、
うん
うん、ということで、ここでいわゆる初期の物理学で、まあ、素粒子と呼ばれたものたちですね、
うん、
これが出揃ってたんですよね、
うん、
で、さっきの周期表との関係のところ、なんですけども、
はい、
まあ、ラザフォードさんが発表された後の、まあ、2年後ですか、
はい、
にあのヘンリー・モーズリーさんという方がその原子番号と核の電荷が直接結びつくということを、まあ、実験によって、確認されたと。
あ、だから周期表の並びが物理的にも意味があるものだったということが、
うん、そうですね、
はい、
その一つ下の構造との、
うん、
関係ですね、
はい、
これははっきり分かりましたということですね、
うん、
ここまでですね、先ほどお話した通り電子、陽子、はい、中性子の順番で、まあ、我々があの普段身の回りに見る、
うん、
存在する物質の、構成要素である3つの要素がここで全部揃ったんですけども、はい、まあ、素粒子の歴史という観点で言うと次に実際に発見されるのは陽電子なんですよね。
ほう、
まあ、電子の、まあ、今で分かってますが反粒子ですね、
はい、
電荷が逆、
うん、
マイナス1じゃなくてプラス1の電荷を持って、その他の特徴は、まあ、全て電子と同じですね。質量や、その他の特性がみんな同じという物質ですね、
はい、
まあ、これが発見されるんですけれども、
うん、
ですね、これは発見される前にですね、
はい、
ポール・ディラクさんという物理学者の方が予言するんですよ、はい、電子の電荷が逆の物質がある、あの粒子があるはずだと。でこれがなぜ出てきたかっていうと、まあ、ここには陽子力学という、うん、素粒子のことをちょっと勉強していくと、まあ、避けて通れない話が出てくるんですけども、まあ、今日は陽子力学については、うん、あの深く立ち入らないようにしますけれども、
うん、
この陽子力学というのが、まあ、ないと、まあ、要するに原子より小さい世界をついて解明できないと、うん、まあ、いうふうにちょっと思っていただければいいかなと思いますけどもね、
うんうん、なんか行列計算みたいなのがいっぱい並んでる感じが
この時点ではないですね。 で非常にこの小さい、領域、時間的にも短い領域はこの量子力学というものでは扱わなければいけないんですけれども、
うん、
質量の軽い物質ですか、いわゆる電子みたいなものですか、
はい、
これについては、まあ、量子力学でやるんですけれども、
はい、
相対性理論とも特殊、ここでいう相対性理論、特殊相対性理論ですね、
はい、
これと整合性が取れてなきゃいけないんですよね、
うん
うん、でディラクさんがやったのは、
はい、
この特殊相対性理論と量子力学をうまく整合させた、
はあ
まあ、これがディラック方程式と言われてるんですけど、
はい、
そういうものをこう作り出すんですけど、まあ、それをこう式を解いていくと、
はい、
マイナスのエネルギー状態が現れると、
はい、
式計算上、
うん、
どうしても出てきてしまうと、
うん、
これは何ですかと、
うん、
要するにマイナスエネルギー状態があると、
うん
まあ、全ての物質は結局そのプラスの状態を維持できないはずだと、
うん、
マイナスエネルギーがあるとすれば全部マイナスエネルギーに落っこっちゃうはずだと、
うん
まあ、一般的に言うとそういう状態になっちゃうんですよね、
うんうん、
簡単に考えると、
はい、
でディラックさんがこう提案したのですね、まあ、聞いたことある方いらっしゃると思いますけど、ディラックの海という概念ですね、
はい、
1930年なんですけど、
はい、
要するに負のエネルギー状態にもう全部負のエネルギーの粒子が全部詰まっちゃってると、
うん、
でそれ以上実際に現実の粒子が落っこちることができないと、
うん、
負のエネルギー領域の積は全部埋まってくるから、
うん、
プラスのエネルギーを持っているものがエネルギーを放出してマイナスに落っこちることができない状態になっていると。
あ、
だから電子はマイナスの電荷を持ったままいられるんだと、
うん、
いうことを提唱するわけですね、
はい、
でそれの応用で、
はい、
この中に詰まっている粒子が、
うん、
ポコッとこう取り出されるとまあ、半導体やってる方とか、聞いたことあるんですが、ホールと言われるそのプラスの穴、
はい、
マイナスエネルギーのところから電子を抜き出すとそこにはプラス電荷の穴が開いてると、
はい、
この穴の部分が、まあ、イメージですよ、
はい、
その電子と反対のプラスの電荷を持った陽電子として観測されるはずだと、
あ
いうことをこうディラックさんがこうおっしゃったわけなんですよね、予言したわけなんですよ、
はい、
そして実際に1932年ですか、カール・デビッド・アンダーソンという方がプラスの電荷を持った粒子の観測に成功して、まあ、陽電子と、
うん
うん、いうものがこう発見されるわけなんですよね。まあ、この量子力学という話はですね、この素粒子の話をしていくにあたって、まあ、絶対避けて通れない話なんですけど、ちょっとこれはやっぱりイメージをつかむのが難しい話ではあるんですよね、
うん、
というわけで今日はちょっと先ほども言いましたけども、まあ、立ち入り深く立ち入らないようにします、
はい、
それとですね、ちょっと発見という話からちょっとあの話がずれちゃうんですけど、
はい、
まあ、実験するのにですね、初期の頃はラジウムから出るアルファ線とかをラザフォードさんとかこう使ってたわけですよね、
はい、
そのものをぶつけてみるとかそういう実験するわけですね、
うん、
まあ、ところがそれじゃやっぱりちょっとできることが限られるねということで、
うん、
まあ、いろいろやっぱり学者の方考えるわけですよ、
はい、
一つはですね、あの宇宙から来る高速荷電粒子、荷電っていうかもう高速粒子ですね、
はい、
いわゆる宇宙船船じゃなくてその糸編の線ですね、
はい、
これが、来てるってことは分かってるん でこの中から何か発見ができるんじゃないかということで、高い山の上に検出器を持っていったり気球に乗せて検出器を上げたりして、
うーん、
いう実験をこうやり始めるわけですよね、
はい、
それと同時に自分たちでその高いエネルギーを持った粒子をつければいいんじゃないかと、要するに、うん、物を調べてみるのにですね、
うん、
エネルギーが、まあ、これも量子力学の話なんですけど、エネルギーが高ければ高いほど、
うん、
針先が細くなるんですよ、
うん、
高いエネルギーの、粒子を作るとその粒子っていうのはすごくこう、まあ、量子力学的にはその物質は波ってことになってるんで、その波の波長が高くなってる、波の波長が高くすることになるんですよ、
うん、
でそうすると結局物に対して当てた時に細かく物が分かる、波長が短いものを当てれば当てるほど細かく観測できるんですよね、
うん、
中に入っていったりとかですね、
はいはい、
ということで宇宙から来る高いエネルギーのものだけじゃなくて、まあ、自分たちも自分の手で加速していればいいじゃないかということで加速器というものがここで作られ始めて、
あ、
これもラザフォードさんが最初に提案したらしいんですけど、
うん、
1928年ぐらいから加速器の製造が始まって、まあ、線形加速器とかあって、まあ、最初にですねいわゆるサイクロトロンというものが作られるのが、1931年ですね。この中性子、うん、陽電子の発見の1年前ですね、
はい、
ローレンスさんとリビングソンさんが、まあ、作るんですけども、この辺でもう、素粒子物理というのが大体固まってくる、
うん、
どうですね、
うん、アルファ線のようなものをぶつけるとなんか跳ね返って中が見えるっていうことが、
うん、そうですよね、うん、さっきラザフォードさんがやってた方法ですよね、はいはい、もっと積極的にだから
それをやろうと、うん、
そうですね、
あ、
人工的に加速すれば結局自分がどれだけ、まあ、電気的に加速するんで、
うん、
どれぐらいエネルギーをかけたかというのはやっぱきちんと分かるわけですよね、
はい、
あの天然のものじゃないんで
そうですね、うん、
そういうところでやっぱり急速にこの進歩がまた始まってくるんですよね。
あ、
サイクロトロンそのものはですね、あの今も使われてますよ、
はい、
日本ではあの和光理化学研究所の西名研というところに、巨大なサイクロトロンがあります。
うーん、
この1931年頃はですね、
はい、
もうニュートリノがあの予言されてますね。この頃はパウリさんなんですけど、
まあ、そういったものが予言されてるとやっぱりそれを見つけるためにはそんな偶発的なぴょんぴょん飛んでくるものに頼ってるんじゃなくて、
うん、
もっと積極的に見つけようっていう感じになるんでしょうね。
そうですね、
うん、
あと量子力学の成果をもうちょっともう一つだけ紹介しておくとですね、
はい、
あのニールス・ボーアさんという方の成果なんですけど、まあ、あの聞いたこといらっしゃる方になると思うんですけども、
はい、
先ほどあのから出ましたその原子の模型ですね、
はい、
我々がよくテレビとかでも見ます、自分たちで私が実際絵に描いても描くんですけど、よく見かけるその原子核の周りをこう電子が太陽系の惑星のように、要するに、原子のマークみたいなやつがこう 十字にこう電子が回ってるみたいな、
はいはい、
あの絵をよく見ますけど、
うん、
まあ、あの絵はですね非常に分かりやすいんですけど、
はい、
実際にはあれは間違いなんですよね。
うん、
何が間違いかというとですね、
はい、
量子力学的に言うと電子は、ああいう玉の状態で軌道をくるくる回ってるんじゃないんですよね、
は
い、その軌道全体に、波として、ボヨヨヨヨーンとこう漂ってると、
はい、
うん、いうのが、まあ、量子力学的に分かりまして、
うん、
でこのボーアさんがそのボーアの原子模型というやつを提唱しまして、
はい、
ラザフォードさんが出したようなその、いわゆる惑星、ね、太陽の周り惑星が回っているようなそういうやつから、
うん、
実際にはこういうふうに原子核の周りを雲のように電子がまとわりついているよというものが本来の形ですということを提唱したんですけど、
はい、
まあ、実際でもこれは、まあ、確かにこれは本当なんですけど、
はい、
いわゆる原子の説明するときはこれは出てこないですよね。やっぱなかなかその、うん、量子力学的にその粒子と波のは二重性を持っててとかいう話をですね、
うん、
なかなか初めて聞く人に説明するの難しくて、
うん、
そうなってくると電子というものがこうあってそれは原子の周りを飛んでますよというふうに説明した方がやっぱしやすいんでですね、
うん、
まあ、間違ってるんだけど理解しやすいということでやっぱりなかなかこのボーア模型を
うん、
使って説明してるとかじゃ実際には見たことないですね、
うん、
前半のお話はここまでにいたしたいと思います。それでは引き続き後半のファイルでお楽しみください。